こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママ秋野が何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。先週末、やっとサブスタンスが公開となりました。皆さんもうご覧になられましたでしょうか。まあやっぱりね、公開前から配給のちょっとオフィシャルの広告がまあちょっとね、皆さんお気づきだったかと思いますが、うすらダサいということでね、それこそ阿鼻叫喚という様相を呈しておりましたが、無事に公開ということで、賛否両方のね、賛が多いんじゃないかなと思うんですが、感想がタイムラインでも流れてきております。私も本当は先週末配信出そうと思ってたんですが、やっぱりちょっと私ね、怖くてというかね、痛いんですよね。痛くてあんまりちゃんと見れなかった部分があるので、ちょっと構えてもう一回、なんだろう、冷静な気持ちになってもう一回見てから配信作ろうと思ってますので、今週の、週末かな、配信サブスタンス出そうと思ってます。よければ聞いてみてください。そう、でもね、もしかしたらもう怖すぎてちょっと見れないってこともあるかもしれないです。では今日なんですけども、今日はね、先週あきちゃんとお話しした無能の武器化の回で、私がねすごい反射的に嫌悪感を示してしまった箇所がありまして、すごくいろんな反響いただきましてありがとうございます。そこでなぜ私がこんな反応を示したかというのを今日は深掘りしたいと思います。その時にねお話ししたのは、あきちゃんが夫の行動を変える一つのコツとして、家事を依頼する際に、これやってじゃなくて、ごめんこれやってって、思ってなくても枕言葉としてごめんをつけるんだよっていう風に教えてくれました。で、その時私、最悪、なんでそんなことするのっていうのをすごい大きい声で言っちゃって、本当に大変失礼いたしました。脊髄反射でね、反応してしまったとはまさにあのことだったんですけれども、それについてDM いただいたりね、リプライいたりして、いつもご感想本当に励みになっております。友達からもあの時の武藤の声がめちゃくちゃでかかったっていうお話と、うちのお母さんもそうなんだよねっていうお話とね、なんかいろんな感想をいただいたりしてます。あと許可いただいた DM の内容、ちょっとここでかいつまんでご紹介したいんですが、武藤さんの過剰反応が面白かったから、なんだろう、そんなごめんっていうぐらいで過剰反応してて面白かったから友達に聞かせたら、いや別に普通じゃないっていう反応が返ってきたんですって。それに対して、なんか私も知らず知らずに、なんかなんだろうな、意外とそういうごめんっていうことを別に普通じゃんって思ってたけど、ちょっと違ったのかなみたいな内容をね、いただいたんです。ありがとうございました。で、そう、これね、まあいろんなお考えがあると思うんですが、ちょっとね、リプライとかでもね、お話少しやり取りさせていただいた中で、私が本当に言いたいことってこれだったんだなっていうね、相互フォローの方とお話ししていて気づいたことがあったので、今日はそちらをお話ししたいと思います。ただこれたまたまあきちゃんの発言をもとにお話しするんですが、きっとね同じように思われてる方少なくないんじゃないかなっていうふうに思うんです。さっきねもらった DM とかもそうですし、私の友達のお母さんもそうだし、なんならうちの母もちょっとそういう気質が多少ありますね。なので、まあだからこそ、そうですね、なんか家庭で家事や育児のね、メインの担い手の皆さんにお伝えしたいなっていう気持ちでお話ししたいと思います。あとこれ、その考え方を否定するという狙いじゃなくて、あくまで私はこう思うよみたいな、話としてお話しします。なんかうまい例が思いつかないんですけど、その服もいいけど、こっちの服も似合いますよ、みたいな話として聞いてもらえれば、なんか、ロングヘアも似合うけど、ショートカットも素敵ですよ、みたいな。なんかそれ、これ、あんま例としてうまくないですね。これさ、アドバイス求めてない時に言われて、 ってもね、どうしようもない話だったりしますよね。まあ、なんか、また武藤さんが言ってらーと思ってね、聞いていただければと思います。あくまで私はこう思うよっていうお話です。なので、今すぐその服捨てちゃいなとかそういうことじゃないですよ。あと、何回も繰り返して、恐縮なんですが、あきちゃんとかね、あきちゃんの配偶者なんか言いたいってことじゃないです。今同じようにコツとしてパートナーに対してね、へりくだるようなことをに対してのなんか間違ってるとかそういうことを言いたいわけじゃないです。すいません、これなんでしょうね、丁寧に言いすぎて逆にちょっと気持ちをね、もしかしたら魚でしている状態かなと思いますが、ちょっとお付き合いいただければと思います。誰かにいつか届くといいなという武藤さんのね、メッセージやボトルとしてお受け取りいただけますと幸いです。まずですね、私が最初に感じたのはやっぱり、まあ、嫌悪感が一番先に立ったんですけど、その理由の一つとして、やはりね、男性を立てて女性が目下のものとして振る舞う行為そのものに対してやっぱりね、うわっていう気持ちがね、最初に立っちゃったっていうのがあります。その時もお話ししましたが、それってただの言葉ではあるんですよ。だけどなんかね、自分の中で内面化しちゃうんじゃないのかなってやっぱり最初に思ったんですよね。で、これは結構人によるんじゃないかなと思います。私はという話なんですが、私は言葉が思考を作ることってあるなと思っていますし、自分の使っている言葉に引っ張られることってあると思います。例えば話してる時に自分の考え方を発見するとか、日記とかをつけてる時に、あ、私こう思ってたんだって外に出してみて分かるものがあったりするのと一緒で、自分の使う言葉によって自分の考え方もそっちに引っ張られるみたいなことってあると思うんですよね。ただこれってあきちゃんが言うように、ごめんってあくまでただの言葉であって、自分の立場が下がるわけじゃないってその時ね、あきちゃん言ってくれてましたけど、そういうのもわかりますしね、この辺はあくまで個人の感覚かなというふうに思います。で、次にですね、昨日のアドレセンスの回でもお話ししたんですけど、まあ、自分は内面化しなくても、それを聞いている子供だったり相手、パートナーには影響が出ちゃうんじゃないかなっていうふうに、やっぱりちょっと思うところがあります。例えば月曜日もね、例に出てたんですけど、職場でね、悪いけどこれ急ぎでお願いできるとか、忙しいとこ申し訳ありませんがっていうクッション言葉をね、枕言葉として使うと思います。で、ただこれは家庭内の妻から夫に対するへりくだりとは根本的に違うなと考えていて、やっぱりそれって社会通念上のジェンダーロールが出来上がっているからっていうのが大きいかと思います。お互いのへりくだりがビジネスマナーの一部として共通認識がある場で、それぞれがそれを行う場として、なんていうんですかね、男女関係なくそれぞれ雇用された人だったり、それぞれがビジネスの場として振る舞うことというのと、家庭内でどうしても、一人の人にもうすでにね、なんていうんですかね、負担が偏っている人に、負担が偏ってる人からあんまり負担が偏ってない、偏ってないって言い方あれかもしれないですけど、何かを依頼するときに、家事や育児のメインの担い手からそうでない人にお願いするときに、負担が偏っている側からまたごめんっていうのは、なんかそれはまたちょっと、私は全く根本的に違う話かなっていうふうにね、思います。あくまで私はなんですけども、どちらかはマナーとして言っていて、どちらかはそれをこの人の本心で言ってるんだろうみたいな、そういう齟齬がビジネスの上ではね、発生しづらいと思うんですよ。ビジネス上ではどちらも、これは礼儀としてお互いが言ってるねという、そのクッション言葉は役立つんじゃないかなと思うんですけど、家庭内だと、この人はこっちの人に何かを依頼するときにはごめんって言うんだなからまず認識して、その次はなんかいつの間にかごめんって言うべき人に変わっちゃうっていうこともあるんじゃないかなというふうに思います。ここで私の娘としての立場から私の両親についての話をしたいと思います。まあ、お母さんがお父さんに対してへりくだってるシーンを見るのって、 なんか娘からすると、私はですけど、結構ちょっと辛いものがあるというか、ちょっとピシッと痛みがあるものがあるなっていうふうに思うんですよね。で、もちろんこれね、文脈を汲み取って、これは母が本心で言ってるんじゃないな、父を動かすためにこういう言い回しをしてるんだなっていうふうなのもわかるんですよ。だけどやっぱりそういうのを聞いていても、あ、この時代の人はこういうふうに、男性にね、貸し付かなきゃいけない時代を経て今があるんだなっていうふうに思ったりとか、まあ連綿と続いてきた家父長制についてね、考えることになんか思いを馳せてしまう自分もいたりもするんですけども、まあ小さい頃はね、そうは思ってなくて、まあこれは母が本心で言ってるんじゃなくて、父を動かすために言ってこういう言い回しを選んでるんだなって分かりつつも、そう思っているとどうなるかっていうと、これはあくまで私個人の経験なんですけど、あのね、父親をね、見下すようになるんですよね。で、これはもうずっと変わらないんじゃないかなと思います。今でも私は父親に対してそういうふうに考えています。父もまあ、なんていうんですかね、時代、父のせいでもあり、時代のせい、あの時代が彼をそのいう、なんだろうな、ケア労働みたいなのを下に見てきて、あの女性にそういった役割を押し付けてきたことによって、なんだろう、彼も不利益を被っているとは思うんですが、まあ、ただ、それと同時にそれを選ばなかった人もいたりするので、もちろんね、あの他のご家庭は、私の家はこうだったけど他のご家庭は違ったと思うので、やっぱりそういうのを見ていると、ちょっとね、父に対してはそういう、見下すようなね、気持ちが出てしまいますね。で、私は父親を、母親に無駄なコミュニケーションコストをかける人として認識してしまうんですよね、やっぱり。で、もちろんね、母親が父親にへりくだるイコール全ての娘息子がこうなりますよという話ではないと思います。いろんな考え方とか、いろんな可能性の一つにこれがあるんじゃないかな。もちろんね、私がへりくだる母の方を見下すっていう世界線もね、あったかもしれません。可能性としてもはあったるはずですよね。多分そう思われてる方もいるんじゃないかな。うちの母は、なんだろう、父親にこうやってへりくだらないと物も言えない人なんだなとか、なんかこうやって父親は、ごめんって言われてやる人なんだな、みたいなね、ふうに思うこともあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。多分私はそういう両親の姿を見てきたから、余計に、なんだろう、女性が男性に形だけでも、へりくだったり、必要のないごめんみたいなことをね、言うシーンに、そういうシーンを見てきたからこそ過剰に嫌悪感が湧くのかなっていうふうに思いました。で、ここまでは、なんだろう、昨日と、そうですね、月曜日のお話で話したことになるんですが、ここからが昨日の相互さんとのやり取りの中で分かった、私が本当に言いたかったことなんですけど、それはですね、思ってもないのにごめんなんて言わなきゃいけないなんて、あなたにふさわしくないよっていうことです。あんたにそれはね、ふさわしくないよ。ちょっと言い直しちゃった。っていうことなんです。まあこれに尽きるなと思います。これは、あきちゃんももちろんですけど、まあ、アキちゃんはね、別にそれを彼女自身で選んでるから、もう別にそれがね、なんだろう、いいとか悪いとかじゃないですよ。別に今後も彼女が彼女自身の選択をすることを私は望んでいます。ただ、他の方、アキちゃんだけじゃなくて、すべての女性、すべての人に対してそう思うっていう話です。主なね、家事の担い手が、家庭内の日常的な家事をね、相手に依頼するときに、思ってもないごめんをね、クッション言葉で使うなんて、そんな言葉ふさわしくないし、あなたにね。で、そんなことせんでええって思うんです。これもし、例えばなんですが、逆の立場で、私がアキちゃんだったり、他の友達に、彼氏がさ、何もやってくれないからさ、まあでも、彼氏の行動を変えるために、思ってはないけど、ごめんって言うんだよねって言ったとしたら、多分なんだけど、アキちゃんもそうだし、他の友達もそうだと思うんですけど、いや、そんなこと言わなくていいよって言ってくれたと思うんですよ。で、これ、あれですよ、ごめんっていうのをやめるべきっていう話じゃないですよ。そうやって、なんだろう、それ、さっきも言ってる通り、なんだろう、これは、 その人それぞれの選択の結果だしね、私の話なんて所詮外から言っている理想論だと思います。むしろね、この話って本当はね、配偶者にごめんってへりくだって言わせることに対してね、家事をやってない方が恥ずかしいっていう感覚をね、そのパートナーが持つべきじゃないですか。でもこれさ、なんかごめんって言わないとやらない大人の方が大問題なのに、こうやって私たちが二人で話すとさ、なんて言うんですか、この二人の話になっちゃうじゃないですか。だからそもそもあきちゃんは私からなんでそんなことするのなんてね、あんな月曜日に言われる必要ない、そんな筋合いないんですよ。それをなんかやっぱりね、ある程度男の人はしょうがないよねとか、男の人ってそういうもんだよねとして内包している社会の方が本来おかしいはずなのに、なんでこんな女同士で、いやそんなの言わなくていいんじゃないかなみたいな、あんたにふさわしくないよみたいなさ、そんな話しなくちゃいけないんだよっていう話でもあるんですよ、この話。でもこれをなんでしょうね、なんかあきちゃんの配偶者のことも私はもちろん知ってるし、高校、私も高校の同級生なので、だからね、そのそれを知ってる上で彼を責めてるっていう話じゃないですよ。これもたまたまごめんね、例に出させてもらっちゃって、本当にね、いいパートナーさんだっていうのは、いろんなあきちゃんの一人会でもインスタグラムでもちょくちょく聞いてますから、本当にたまたまね、例に出してくれたコツ一つでね、なんか話し始めちゃってごめんねっていう話ではあるんですけども、そうですね、やっぱりね、たかが言葉だけどされど言葉だなって私は思うんですよ。一緒にね、家庭を運営している関係でどちらかがごめんを言わないといけないなんて全くフェアじゃないし、当事者意識を持って責任を全うされている方にとってそれって本当そぐわない、ふさわしくない言葉だと思うんですよ。なので、もしね、これを、なんかこれ、この番組、女性の方が聞いてることが多いんですけど、これを聞いている、なんだろうな、家事、育児にね、サブ的に関わっている方、もちろんこれ男性女性の話じゃないですか、家庭内での役割の話だけど、ごめんなんて言われた日にはね、なんつうこと言わせちゃったんだぐらいに思ってほしい。っていうかね、そんな、コミュニケーションコストをね、かけさせちゃって申し訳ないなって思ってほしいんですよ。で、これを聞いている主な家事の担い手の方、育児の担い手の方はね、心にもないごめんなんて言わなくていいですよって、やっぱり改めて言いたいんですよね。手癖で言っちゃう人も別にそんなこと言わなくていいと思います。これ表面的な話で言うんだったら、なんかポジティブ心理学的に、ごめんじゃなくて、ありがとうとか、お願いって言葉に変えましょうみたいなさ、そういう言い回しもできるんですけど、なんかそれって本質じゃないですからね。これって結局、なんて言うんですか、このジェンダーロールが固定化していること、そしてそれを、なんだろう、社会も内包していることそのものが、本来のな、この問題であって、しかもそれを私たち一人一人も、なんだろうな、他にもね、コメントいただいたんですけど、このごめんって言うなんて別に普通じゃないですかみたいな感じのコメントも来たんですよ。だけど、それも別に普通だと思ってていいんですよ。普通だと思ってていいけど、私としては、なんかちょっとずつ、かつお節ぐらい薄い感じで、ちょっとずつ自尊心削られていく行為なんじゃないかなって私は思うよっていう話です。そう、これね、ちなみになんですけど、なんか Y2K 新章のね、ゆっきゅんさんがね、ごめんっていう言葉を使ってこういうことを言ってるんです。なんか皆さんもね、使ったことあると思うんですけど、ごめん今起きたっていう、よくある定型句ありませんか？ごめん今起きた、ごめんっていうのもうやめて、そういう時はありがとうっていうの、ありがとう今起きたっていう有名なゆっきゅんさんの言葉があるんですが、だからもうごめんなんてやめてさ、これやってありがとうって、ありがとうを先取りしちゃうのはどうですかっていうご提案を最後にしたいと思います。いや、なんか本当にね、こんなのさ、なんつうんですか、武藤さんはさ、そうやって外からさ、理想論を掲げてますけど、ごめんが一番効果あんだよっていうさ、ごめんって言ったところで、別に私はへりくだってるつもりないからさ、なんかそういうこと言われてもちょっと鬱陶しいんだよねって思っていただいて全然大丈夫です。大丈夫だけど、私はこう思ってますよっていうお話をいたしました。もし今じゃなかったとしても、いつかどこかで誰かの参考になったら嬉しいなっていうふうに思います。そんなのあなたにふさわしい言葉じゃないですよって、本当に最後もう一回言おうと 思います。ではまだここから喋るのかっていう話なんですが、先週のね、レシピ回意外と反響いただきましてありがとうございますっていうのを終わりの雑談にしたいんですけど、先週ね、あきちゃんも一人会で喋っていただいたりとか、あとうまサラダ作りましたって教えていただいたりとか、どんなものをサラダに乗せてますかとか、どんな具材入れてますかみたいなご質問を受けたりしまして、予想以上の反響をいただけてありがとうございます。これは誰も聞かないかなと思ってたんですが、思ったより聞いていただいて嬉しいです。この間ね、あきちゃんも一人会で昆布サラダが好きって話してくれてました。で、最後がグズグズになるっていう話をあきちゃんがしてたんですが、私最後のグズグズのところにお米を入れるかクスクスを入れて食べるのが好きなんですよっていう話をね、どうしてもしたくて、ちょっと、最後の終わりの雑談に持ってきたんですが、私、皆さんどうされてますか？なんか私ね、サラダにお米合わせるの好きなんですよ。メキシカンサラダとかって割とお米入ってたりしませんか？ブリトーとかもお米入ってたりすると思うんですが、なんかそんな感じでね、サラダに米が入ってたりとか、あとこの汁気がどうしても出ちゃう。例えばうまサラダたくさん作ると、やっぱりサラダ次の日食べきれなくて冷蔵庫の中に入れといたりすると、汁がねグズグズになったりするんですけど、そこにクスクスとかブルグル、お湯で溶かせる粒状のパスタがあるんですけど、それをね、入れとくといい感じにそのグズグズの部分を吸ってくれたりするので、私はそれを食べたりしてます。で、あとお米混ぜるときはね、タバスコとか、まあ、何でもいいです。シラチャーでもいいんですけど、ホットソース系かけてもらって、あと、柑橘系、カボス絞ったりとか、ライムとかレモンとか、それ系のものを絞ったりすると、美味しいなと思ってます。あと、あきちゃんがね、おしゃれって毎回言ってくれてるんですけど、私、そうね、多分私のおしゃれ要素って、あきちゃんからするとどこの部分だったのかなと思うんですけど、多分ね、サラダにフルーツを入れるところかなと思ってます。それ以外になんか要素はあるかな。でも、これは、なんかね、好き好きだと思うんですけど、私は入れちゃうんですよね。で、あと、他はね、ドレッシング作るみたいなのは別に、ドレッシングがずっと冷蔵庫の中を占有するのが嫌だっていうだけで、なんか汎用性の高い調味料が置いてある方がいいんですよ。ドレッシング1本をサラダ用に買ってあるよりも、タバスコとマスタードと何々にとって置いてあった方が、なんかいろんなものに使えて私はいいかなと思って、なんかそっちを使っている気がします。あとさっきもね、クスクスとかブルグルとかなんかおしゃれっぽい話したんですけど、あれは私が米を炊くのが一人暮らしだがめんどいっていうだけの話なので、ぜひ一人暮らしの方とか、あと米炊くのが本当面倒な方はね、すごい便利だと思いますよ。適当な器にブルグル適当に入れて、適当にお湯入れて混ぜとけばいいので、まあ本当はね、きちんとやるときはオリーブオイルとか入れるんだと思うんですけど、そんな、なんかサラダに入れちゃうときはね、そんなことしなくていいから、適当にね、やれば何でもできると思います。今度ね、またサラダの話も、また、もう本当いよいよネタないぞっていうときに、冷凍のマンゴーをここに入れちゃいますみたいな話もね、ぜひしたいと思います。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのコメントやフォロー大変励みになっております。いつもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。